それではお祈りをいたします。恵み深い天のお父様、皆をあがめて心から十字架の御父をあがめ感謝をいたします。主よ、私たちの罪のために人となってきてくださり、私たちの罪をすべて負って、そして十字架にかかり、そして死んでくださり、葬られてくださり、読みに下ってくださり、三日目に死人のうちからよみがえってくださって、天に昇ってくださり、私たちのために取りなしを続けてくださっている主の恵みを覚えて感謝をします。私たちには道師の前で私たちを弁護する方がいます。その方はキリストですと、神様は今日も信仰にあって告白させていただいて、主の守りの中で神様今日まで生かされてきたことを覚えることができますよう、どうぞまた信仰を持って今日も立ち上がり、今週を歩み行くことができるように、主よ、どうぞ私たちの心の内に主を信じ信頼する信仰を豊かに注いでください。御言葉に期待をいたします。聖書を通して私たちに、神様どうぞ歩むべき道、持つべき信仰、神様あなたがなってほしいと思っているその姿を私たちの心に映してくださり、主よ、どうぞ神様、私たちがそれを喜んで立ち上がり歩むことができますように、主を導いてください。ここにおられる方々の中で、神様、弱さや病や、また悩みや困難や、また苦しみや、また自分を責める思いや罪や、そうしたものに悩んでおられる方々に、どうぞ主よ、あなたの癒し、許し、回復を豊かに注いでくださいますようにお祈りをいたします。そして主よ、あなたがどうぞ兄弟たちの告発者であるサタンや、また悪霊に悩まされている人々がいるならば、どうぞ主よ、クリスチャンの足で、神様それらの悪霊の足も頭も神様は砕かせていただくことができますよ。あなたの力によって、神様あなたが私たちに勝利を与えてくださいますようお願いいたします。この人生が勝利に変えられていきますように。神様、この地上に置かれている私たちの命はあなたのものであり、また神様あなたの神殿として建てられているこの地上の生涯を、どうぞ私たちが神様あなたにあって清きを得、強きを得、力を得、勝利を得て、神様希望を持って神様を歩むことができるようにイエス様導いてください。感謝をし、イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。おはようございます。感謝します。メッセージを聞くばっかりでもいけないので、皆さんの声も礼拝で出していただけたらと思います。賛美ももちろんいい声を出して賛美をしていただいていますけれども、挨拶もきちんとしましょう。おはようございます。感謝します。礼拝してるなっていう気持ちになってください。感謝します。私たち礼拝してますからね、捧げてますから。礼拝見に来てる人なんかここに一人もいませんよ、ね、礼拝を捧げましょう。こういう映画を想像してほしいと思います。映画館の照明が降りて真っ暗になります。幕が、カーテンがさっと開いて、そして映画が始まります。最初のシーンはとっても美しい、光あふれる、緑あふれる、平和があふれる、豊かな国の姿が大きく、そうですね、パノラマで開いて、もう引いたカメラのような映し方でしょうか。とにかく広い美しい草原や森や山や木々や太陽や青空や美しいものが皆さんの目の前にスクリーンを通して映し出されていきます。そしてその背中が見えます。一人の背中です。その背中は誰が見てもそれが王様だと分かる姿です。力強く、優しく、清く、そして素晴らしい王様がその王国を治めていることが、そうした最初のシーンを通して私たちに伝わっていきます。その王国は平和です。美しく、火の打ち所がなく、そしてそこに住む人々は病むことも死ぬこともなく、幸せがすべてを覆っていました。しかし一人の 王様を憎む者がいて、そして自分こそがこの世界の王になるべきだと高ぶり、そしてその国の国民に嘘をつきます。素晴らしい王様が最低の人間であるというような、そのような疑いを吹き込み、それを信じた国民たちは怒ります。怒った国民は全員王様に反逆をし、そしてその国を出て行ってしまいます。その瞬間、まるで今まで美しいカラーであったこの世界が全く宇宙から地球からその国から木々から草原から全てが命を失ったように色を変えてしまいます。それまでいいものであった一切が人間にとって悪いものに変わるような、そのような事柄も私たちはそのシーンを通して見ます。そして人々は病むようになり、苦しむようになり、人間関係においても悩みや疑いや裏切りや戦争が起こるようになり、それが長く続くがゆえに当たり前のことだと、普通のことだとみんな思ってしまうようになってしまいます。王様はそうした本当の王国の姿を失ってしまった世界を見て、和解の使者を使わします。一度ではありません。繰り返し使わしていきます。そして言うのは、悔い改めて帰ってくるようにと神様の気持ちを伝えさせるのであります。中には神の国の民ともう一度なる者も多くいましたが、ならない者も多かった。自分を神の国の民だ、もう私は神の国の民になったと言っている者たちの中にも、なお神様に反逆をして、この国をすべて自分のものにしてしまおうと思う者もいて、そうした使者たちを陰で追放し、あるいは公に命を奪っていった、そんなシーンが続いていくのであります。もうここまで聞いて何のことを例えて話しているかは分かっていただけたと思います。王様とは神様のことです。もともと神様がお作りになった世界において、罪なき世界は喜びとそして平安と幸せしかなかったところに、悪魔が嘘をついて、人は神様に反逆をするようになります。結果、神の国が遠く離れていき、人々は苦しむようになり、悩むようになり、恐怖や怒りが存在する世界を国とするようになってしまいました。預言者たちが使わされていきます。繰り返し神様の御心を伝え、そして悔い改めて神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよと、神の国の民となれば必ず神様は受け入れるから帰っておいでという主のメッセージを伝えていきます。外側の着物を破いて、周りの人が立派な信徒だねというような生き方ではなくって、心を裂いて、心から変わって神様のところに帰ってきなさいというメッセージを伝えてきました。悪魔はなおも嘘をついて、嘘をつき続けて、悪魔は初めから偽り者であって、そして偽りを言うのがその仕事ですが、神様などいないと、創造主など存在しないと言い続けて人々を騙し続けてきました。しかし中にはそれらを聞いて そうした悪魔の声がすべて嘘だということに、本当のことに、真実に目が開かれる人々も出てきたのであります。そして招き続ける神様の声をそうした人々は聞きます。しかしながら、それらの声を聞かずに、救いを必要としているはずなのに自分でできるはずだと自分を信じて、なお傷つき続ける人々も世界には、歴史の中には大勢いたのであります。自分は正しいと主張し、預言者の声をことごとく排除する、あなたは悔い改めなければならないという預言者の声を聞いて、いや、自分は正しいと言うのであります。そして、私は正しいのに、私にはこんな目に遭うなんておかしいと、自分は傷ついていると人々は言うのであります。そして、こんなに私は正しいのに傷ついて、自分はかわいそうとなっていきます。そして、こんなかわいそうな自分を助けてくれる人はもういないから、自分で自分を何とかしなくちゃと立ち上がり行きます。自分教にどっぷりとはまり込んでいる人々が、預言者たちの声を聞きながら、その声を一切耳に貸そうとせずに歩き続けていきます。自分の心を直さなければならないのに、その直し方がわからない、でも自分教ですから自分でわかると思っている、いろいろやってみるけれども自分の心が治らないことに気づいて、自分の体を傷つければ心が治るはずだと、そんなはず絶対ないのに、絶対にないのに、自分を責め、自分を傷つけて治そうとする人々も出てくる。しかし、罪の魂は体を傷つけても治らない。たとえ体が傷つけた結果、叩きつけられた結果、動かなくなっても、罪の魂は残ってしまう。その魂を癒し、許し、清め、治すのは、その罪の魂を手に取って十字架にかかってくださったキリストのみであります。そして、キリストの清さをその心に戻してくださるキリストのみであります。救いのない自分教に苦しんでいる人を見て、王様はもう一人送ることにしました。これが最後だと。それは王様の唯一の一人子でした。一人しかいない。その子を、王様は病んだ人々の世界へと送っていきます。自分のことを憎んで出ていった国民の真ん中に、自分の愛する一人子を送ります。それは国民を取り返すためです。もう一度取り返して、義と平和と喜びと幸いの中に取り戻すためです。この一人子の言うことを聞きさえすれば、信じさえすれば、王様は必ずその受け入れた人のことを自分の国に受け入れるつもりでおられました。そして一人子を送り出します。この一人子の声を聞いて、確かに父なる神の国に戻ってくる人々はいました。そして、この王様の救いの手段は、許しの手段は、その一人子がその国の中にいる間が限定ではなかった、その期間限定ではなかったです。一人子がいなくなったその後でも、その一人子がいたことと、そして語ったことを信じて、その一人子についての言葉を聞いて信じ、王に逆らっていたことを悔い改めて、光に生きるならば神の国に受け入れられる、そうした救いの扉を王様は真っ暗な国の中へと 送り込んでいったのであります。その救いの扉はこの2017年の12月も開いたままです。未だ閉じていないんです。聖なる方、真実なる方、ダビデの鍵を持っている方、この方が開くと誰も閉じるものがなく、この方が閉じると誰も開くことのない、その方がこう言われる、見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいたと言われる救いの恵みは、今日も私たちの前に大きく開かれています。大きく開かれているもんでありながら、しかしそれを見出すものはまれで、そこから入っていくものは少ないのであります。そんなふうにして多くの国民は大きく開いたその門を見ながら、神の国に帰る決断をしません。その門が自分から私は門ですと言ったにもかかわらず、神の国に入る門をくぐろうとしなかった。いや、かえってその門に対して怒りと憎しみを増し加えていったのであります。それでも王様はその独り子を無防備なままで送り出した。そんなことすべて分かっていて、人々の多くがこのキリストを憎み、そして攻撃をすることが分かっていて、それでもなお父なる神王を憎むその人々の真ん中に独り子を無防備で送り出していきます。独り子なる神主イエスキリストも全くの無防備で人々の前に現れます。鎧や盾や剣で身を固めてこの世界に登場することができたにもかかわらず、すべての十二軍団の御使いたちをそばにはべらせてこの世界に現れることができたにもかかわらず、主が身にまとわれたのは、神の栄光も身にまとわれず、主が身にまとわれたのは農民たちが使っていたあの一切れの布だったのであります。自分に逆らっている人々の真ん中に非武装のままで神が入っていきます。自分を憎む人々の中に神が丸腰で入って行くのであります。神の国への帰り道はここだと言いながら帰って入っていくのであります。1980年代の中東ヨルダンという国にいた当時の国王がした話がいくつも残っていますが、そのうちの一つ、そのヨルダン国王はある夜にヨルダン将校たちが、軍部の将校たちが自分に対してクーデターを起こそうとしていることを憲兵からの情報で聞くのであります。そして憲兵たちは逮捕をしたいと王様に願います。クーデターが起こる前にそれらのことを企てている将校たちを逮捕する権限を私たちにください、と許可をくださいと願います。王様はどうしたと思います？捕まえてきなさいと、そしてここにしょっぴいてくるんだと。普通はそう言うでしょう。王様はなんとその許可を出さなかった。 かえって拒否したのであります。そんなことは絶対にしてはならないと。ではどうしましょうか。王様は一つの命令を下します。それはこんな命令でした。小型のヘリコプターを1台用意しなさいと。そしてパイロットは1人だと。そして私とそのパイロットでそのクーデターを共謀しているその家に連れて行きなさいと。王はヘリに乗り込んで、そして自らクーデターを共謀しているそのなんと兵舎の入り口へと向かっていきます。そしてヘリコプターのエンジンを切らせて、そしてパイロットにこう告げます。これから私が一人で入っていくけれども、もし銃声を聞いたらあなたはすぐにヘリコプターにエンジンをかけて私を乗せずに元に戻りなさいと伝えます。それから王様はクーデターを図っているその兵舎の建物の中になんと非武装のまま入っていきます。そして突然入ってきた王様が入ってきたところでクーデターを考えていた人々は驚いて声も聞けない、口も聞けない。王様は続けてこう言うのであります。諸君、今夜君たちが国家の転覆計画を実行しようとしていることが耳に入った。そして国の統治権を引き継いで独裁者を立てる予定であることが私の耳に入った。でもそんなことをすれば軍部は分解し国は内戦となり、結果罪のない何万という多くの国民たちが命を落とすことになる。そんな暴挙をする必要はない。私が今ここにいるから私を殺して政権を取りなさいと。そうすれば死者は一人で済むからと。あっけに取られた将校たちは一丸となって王様のもとに駆け寄ってきて、そして深くひれ伏してその手と足に接吻をして生涯の忠誠を誓ったという話が残っています。王のこうした行動が反乱を企てていたとはいえ、将校たちの名誉を高潔さを思い起こさせたのであります。神様に反乱をし、神様の名前を使って神殿と宗教システムのすべてを牛耳っていたサドカイ人という人たちがいました。自分の義を打ち立てて自分は間違っていないと主張し、間違った人々を蔑んでこのような人々でないことを感謝しますと祈るうなじの怖いパリサイ人という人々がいました。力と知恵に頼み自らを神とする皇帝をその宗教システムに備えてより頼むローマ人というローマ人たちがいました。どれも神様に反乱する将校たちのようであった。いや、このあと登場してくる羊飼いさえも弱く貧しく誇るすべを持たないかわいそうな人たちであっても、かわいそうながらに神に逆らうものを心に秘めていたのであります。そんな人々のそんな反乱分子の真ん中に無防備に武装解除した今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストですと。布にくるまった緑子が神ご自身が現れるためにその緑子がお生まれになってくださったのであります。それはあなたを救うためで、すべてあなたのために捧げ切った神の愛がベツレヘムに生まれたのであります。これを聞いて神が 何も持たずに私たちの前に現れてくださったことを聞いて、そして十字架にかかるために私一人が十字架にかかればと前に出てきてくださったその神を見て、私たちは主の前に毎週礼拝を捧げることを決意をいたします。そしてひれ伏して我が主我が神とその恵みの大きさに私たちはひれ伏して礼拝をするのであります。しかし皆がそうだったのではありません。ヘロデ王は布に包まれている赤子だと聞くや剣を持って殺そうとします。謙遜な姿で現れた主イエス様を見たサドカイ人もパリサイ人たちも手をつなぎ、ローマ人を使ってキリストを十字架につけます。そして彼を殺してしまいます。でも羊飼いらは布に包まれて来てくださった神様を前に深くひれ伏すのであります。そして神をあがめて賛美の歌を捧げる。礼拝に来るのは礼拝の民と呼ばれる人にとって一番大切なことなんです。私たちが生きているこの証はどれだけお金を稼げたかではなく、私たちが生きているっていうその証はどれだけの人の名刺を持っているかでもなく、私たちが生きているこの理由も価値も神様を礼拝するためにある。そのことが分かった人々にとって礼拝というのは人生で一番大切なもので、これが一番やりたいことで、一生のうちにこれをやっておきたいということで、それが礼拝なのであります。それを来週御心だったらお話をします。でも兄弟姉妹、自分にとって一番大切なそんなことさえも許されない人々があのベツレヘムにいたのであります。礼拝が一番大切で礼拝が一番したいことだったのに、それを許可されない人々がいて、そしてそれができない人々がいた。多くの人々はそんな彼らを、そんな彼らの気持ちも汲み取ろうともせずに彼らを蔑み責めて裁いたのであります。羊飼いたち、きっとほとんどが道徳的におかしなことをしていたわけではないと思います。でも儀式立法と言いますけど、儀式の何にも守ることができなかった。それはユダヤ人たちが生贄のために捧げる羊を育てていたのが彼らだったからであります。人々が自分の罪のために捧げる羊を育てていたのが彼らだったからであります。礼拝にも出れずに夏も冬もずっと外に出て羊を育てていたからであります。みんなが、他のみんなが礼拝を守れるように、他のみんなが生贄の羊を捧げることができるようにと、縁の下でぐっと歯を食いしばって支えてきたその人を人々は汚れていると言ったのであります。移動を繰り返す職業のゆえに、人々は彼らを盗人だと言いました。固定した住所を持たないからです。そしてコミュニティに所属していないから、あの人は盗人だと言いました。村で何かがなくなったときに 責められたのは何の証拠もなく何もしていなかったのにもかかわらず責められたのは羊飼いたちでありました。嘘なんか知らないのに、正直なことしか言えなかったのに、しかし裁判所では羊飼いたちは証拠を提出することが許されていませんでした。信用されていなかったからであります。羊飼いの立場に立てば、こんな気持ちになったときに一体どうしたらいいだろうかと思うのではないかと思います。人が見た目で自分を判断するときに、人が血筋で自分を判断するときに、人が学歴で自分を判断するときに、どうしたらいいんだろうかと思うようなことが羊飼いたちにはあったと思います。心が人から踏まれた気持ちというのは、私たちにもきっと分かることがあるかもしれませんが、羊飼いたちはそれを毎日味わっていました。町に出れば人々が逃げ、そして本当のことを言ったにもかかわらず嘘つきだと言われ、そして人々がフレンドリーに話しかけてくるかと思いきや、その目はいつも爪の中まで汚れた手へと視線が向かう、そのような中にあって、望んで汚れたわけじゃないのにと誰かに言いたいけれども、誰もそんな弱音を聞いてくれない。汚れてしまった羊飼いたちの手を、しかしこのベツレヘムの貝羽桶の中にいる赤子が、汚れなき赤ちゃんの手がそっと握るところを想像していただけたらと思います。そんなことはしてはいけないと羊飼いたちは思う。私は礼拝に来れず、日々の労働に汚れているメシアよ、救い主よ、王様よ、神様よ、負いたくもない汚れを負ってしまった、負いたくもない罪を負ってしまった、救い主よ、そんなふうにして羊飼いたちは思ったと思います。私は神に反逆した民ですと、もう愛されていないと思いましたと、弱くて貧しくて町に出れば人を怖がらせてしまう風貌の私です。日に焼けてボロボロで羊の匂いが取れない私です。だからきっと神様は私のことを素通りするんだと思っていましたと。それが羊飼いたちの普通のメンタリティです。神様だってずっと私が昔からいなかったかのように知らないふりをして通り過ぎるんだと思っていましたと。しかしその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。でも来てくださって、そしてなんと救い主がお生まれになった、その招待状を御使いの軍隊に運ばせて、それを最低階級だった羊飼いである私たちの前で天の最高の賛美を聞かせてくださった。御使いたちに賛美をしろ、歌を歌えと、どこでですか、王の王家ですか、王宮ですか、この国ですか、あそこですか、ここですか、ベツレヘムだと。ベツレヘムのどこですか、羊飼いたちの前でほんの一握りの弱っている嘆いている動けないでいる立ち上がれないでいる心の傷ついた羊飼いたちの前で最高の賛美を聞かせるのだと命令が下ったのであります。
神様は最低の私たち、私たちが自分のことを最低だと思うような日にも賛美を聞かせてくださいます。私たちが自分のことを最低だと思っているような、そんな私たちのところにメッセンジャーを使わせてくださり、そして御使いを通して聞かせてくださるのであります。神があなたを呼んでいると、悔い改めて福音を信じて立ち上がれ、門はあなたのために地のもとへが定まる前から開いていたと、そしてあなたはそこを通ることになっていると招いてくださっているのであります。神様は私たちを招待してくださる。そこにいたマリアもヨセフも緑子を探し当てたその羊飼いを恐れもせずに、逃げ出しもせず毛嫌いもせず受け入れ、羊飼いたちの言う言葉をすべて聞いて、よく聞いて思い巡らしてくれたのであります。神様は私たちを神の国へと招待しておられる。歌わずにおれようかというのが羊飼いたちが歌う理由です。御使いたちがあの日私たちの前で歌ってくれたことで、私は生きることができるようになった、だから私たちも歌おうというのが羊飼いたちの歌う理由であります。ええ、その歌は何を歌ったかもすべて夜空に吸い取られてしまって、広い草原の中で小さな彼らが歌った歌なんて誰も聞いていなくって、そしてそれを遠くに響くこともなかった、消えていった賛美であります。しかし歌ったことは聖書に記されました。羊飼いたちは歌ったのであります。羊飼いたちが歌う理由は恵まれた人たちには分からない理由でした。汚れた自分たちを清い神が受け入れてくださった、こんなことは自分が清いと思っている人には当たり前のことであって、恵まれた人々には分からない理由でした。怪我を負った人が、足の怪我を負った人がもう一度立ち上がることができるようになったときに、司会が皆様立ち上がれる方をご起立いただいて神聖歌を賛美いたしますと言ったときに、普通の人たちは、恵まれた人たちは当たり前のようにして立ち上がる、その中で痛みを負った人たちは立ち上がれることを感謝し賛美をするのであります。普通の人は、恵まれた人は分からないことがたくさんある。あなたが美容院に行けた、髪を整えることができた、本当の貧しさを味わったあなただから、みんなが当たり前だと思っていることが喜びに変わり賛美の街頭へと変わっていく。自分が今日美しく整えられたことが嬉しくてならないと、あなたはそれを賛美にするのであります。他の人にはどうして髪の毛が形が賛美に変わるのかが分からない。安定していることが喜びになる人々もいます。普通の人にとって安定していることは当たり前のことなんです。それが通常ですから、それが毎日ですから。だけど一度不安定にならなければ分からない恵みがそれらの人々にはあって、それが賛美に変わる。私は普通の状態が嬉しいんですと歌い始めるのであります。聖なる生き方ができることが他の人にとっては何でもないことがあるでしょうけれども、しかし一度自分を見限るほど恥をかいた人にとっては、今の命が嬉しくて賛美に変わっていくのであります。御使いが自分に御言葉をくれた、ある人々にとっては当たり前のことです。何にも喜ぶことじゃないかもしれない。今日もこういうメッセージを聞いた、こういう聖書の箇所を朝読んだなんてことのない日々の繰り返しなのかもしれないけれども、羊飼いたちにとっては誰もが聖書の言葉を自分に届けてくれなかったけれども、神ご自身が直接私たちにルカの2章の御言葉を与えてくれた、それが賛美に変わっていったのであります。聖書を自由に持てない国の人々が配られる聖書を奪い合うシーンが YouTube にも出ています。そういうのを見るときに、 私たちはそれを見て、私それを見て、まるでこれはセールだなって思うわけです。安くな、少しでも安くなっているセーターをめがけて走っていく人々のように、かき分けて聖書をつかみに行く人たちの姿がその動画に残されています。でも彼らが欲しがったのは物ではなくて、彼らが欲しがったのは暮らし向きの自慢ではなくて、彼らが欲しがったのは自分たちの手元にずっとなかった神の言葉だったのであります。そして受け止めた聖書を手に泣き出す人々がいる。私たちが重い重いと言って文句を言っている聖書を抱きしめて、彼らは泣くのであります。そして誰となく祈り始め、そして賛美をし始める。主はどのような低みからあなたを救い出してくださったかを思い出しましょう。それは誰も知らないような苦しみから救い出してくださった恵みなのかもしれない。一部の兄弟姉妹、あるいは牧師しか知らないような出来事の中からあなたが今こうして立ち上がって礼拝に来れたのかもしれない。聖書が読んでも目に入らないような精神状態から今こうして立ち直って、聖書をひも解いてその恵みに気づくことができるようなところを通っておられるような、低みから救い出された恵みなのかもしれない。自分はもうこれで終わりでいいと言ったそのピリオドを打とうとしたそのところから、いや、人間のピリオドは神のコンマだと、あなたが終わりだと思ったことは神にとっては続きに過ぎないんだと、立ち上がらせてくださった神の命に今生かされていて、あなたはこの礼拝に出ているのかもしれません。羊飼いたちよ、おのが幸を言わずやですよ。あなたに与えられた神の恵みを歌わないでどうするんですかということです。歌の上手な人も多いって多いって思うような歌の人もいるかもしれません。でもそれが何ですか。私に与えられたこの感謝を私は今日賛美に変えてまいりますと、このクリスマス自分の幸せを祝わずにいられようかという、おのが幸を祝わずやと感謝をし賛美をしながら帰っていけたらと思います。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。罪深い私たちのためにあなたがなしてくださった恵みの御業を覚えるときに感謝をお捧げいたします。どうか主よ、願わく私たちは御国のことを思いますが、今日与えられているこの地上で、この地上の命を通してどうか私たちに神を賛美させてくださり、あなたに礼拝を捧げることができるようにしてください。主よ、感謝をしています。あなたの豊かな恵みを心に覚え、主のよくしてくださったことを一つ一つ数え忘れずに歩みながらあなたに賛美を捧げてたらと思います。主、あなたの恵みと憐れみのゆえにあなたに栄光が常しえにありますように、御子イエスキリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。